皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィー日本語ラジオ放送です。この時間はファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今回は不治の病が治り周囲の人は驚いたという体験談の第4回目です。それではお聞きください。7、実証科学への衝撃。1、ハルビン北方代替骨董壊死症研究所。1999年2月6日、私は初めてハルビンの北方代替骨董壊死症研究所へ行きました。そこで会った所長は医者としてのモラルがあるとても正直な医者でした。2000年3月に私は彼らの研究所で改めて一枚のレントゲン写真を撮りました。この写真では依然として代替骨董が壊死したのが見えました。しかし現実に私が訪問したとき、私は完全に健康に回復していました。彼も写真には変化がないのにどうして良くなったかと不思議に思っていました。当時彼のそばにいた若い医者は、この病例は私たちの研究所にとって歴史的な成果として記録できますと言いました。所長は、それはダメです。この患者の病気は私たちが治したのではなく、彼女がファールンゴンを修練して良くなったのです。私たちの治療とは全然関係がありませんと言いました。後に、私がファールンゴンを修練して病気治療と健康保持ができたことを書いた感想文で、あの所長の実名を書きました。張連奇所長はインターネットで私が書いた文章を見て、どうして私の名前を書いたの？全世界の人たちが見ました、と言いました。これは事実でしょう、と私は答えました。彼は、事実は事実ですが、これからは私のことを再び書かないでください、と言いました。私は彼に、あの時あなたが私を励ましてくれたおかげです。あなたは医術が優れているばかりでなく、道徳も高尚です。私の病気はあなたが治してくださったのではありませんが、私を励ましてくださいました。あの時私の病気はあんなに重くなっていましたが、あなたは念が正しく、ずっと私を励ましてくださいました。今私が良くなったのも、一部はあなたのおかげです、と言いました。黒竜江省警察の人たちもその文章を読み、私のことが本当かどうかを調べました。張連奇所長はありのままを話し、自分が見たことを述べ、ダーファーの凄さを証明しました。私の病歴番号、1999年3号と2000年3月に撮ったレントゲン写真を比較しながら彼らに説明し、2回の検査の結果も皆両側の代替骨董壊死と書いてあったが、ファールンゴンを修練してから健康な人になったと言いました。黒竜江省警察の警官も事実の真相を理解して、このことはうやむやのうちに終わりました。2001年、私はまたハルビン北方代替骨董壊死症研究所へ写真を撮りに行きました。あの所長はまた写真を撮りましたが、結果は依然として代替骨董壊死の症状でした。2、黒竜江省立病院。私が修練してから3日経って、あれほど重かった代替骨董壊死症が治りました。私は修練する前に診断を受けた省立病院に行ってフィルムを撮りましたが、医学画像科の張明来医師は私の写真を撮り終わると、レントゲン写真の報告書の上にある代替骨董壊死の後ろに疑問符、 クエスチョンマークを書き、その下に観察の二文字を書きました。彼は病歴を書いて印を押しました。彼が私に対して行ったいろいろな検査で私は正常で、歩くのもしゃがんだ後立つこともできるので、彼は理解できなくなりました。私はこのハテナは何の意味ですかと尋ねました。彼はあなたは大腿骨頭壊死に間違いありません。しかしあなたは良くなったではありませんかと答えました。私は家族が私にお金を使ってレントゲン写真を撮らせるのは本当のレントゲン写真を見たいだけです。写真の状態をそのまま書いてください。家族は写真が欲しいだけです。このハテナマークは何の意味で、私は一体大腿骨頭壊死なのですか、そうではないのですかと尋ねました。彼は、確かに大腿骨頭壊死です。でも、あなたはどこも痛くないし、正常になっているではありませんかと言いました。彼もどういうことかわかりませんでした。彼は私の病歴に書いたハテナマークをとても後悔していましたが、印を押していたので、もう改める方法がありませんし、仕方なくそのままにしました。彼は、確かに大腿骨頭壊死です。確かに大腿骨頭壊死です。と繰り返して言いました。ではここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。3、阿城区立病院。2005年、私がレンガ工場に勤めていた時、現地の医師と偶然出会いました。彼は随分前に私のことを知っていたらしいのですが、信じられず、どうしても私のレントゲン写真を撮ってみたかったそうです。私は区立病院へ行きましたが、写真を撮った後、病院の人は、どんな薬を使って良くなりましたかと尋ねました。私は、ファールンゴンを連行して回復しました、と告げました。写真を撮った人は、大腿骨頭がこんなになっているのに歩くことができることを見て、あなたは本当に幸運ですね、と言いました。レントゲン写真を医者に見せましたが、彼は写真を見た後、部屋の中の人たちを見ながら、この人はどこにいますか？患者はどこにいますか？と尋ねました。私です、 と答えましたが、お医者さんは私が理解できなかったのだと思って続けて言いました。私は CT スキャンをした人を聞いているのです。意味がわかりませんか？私は CT スキャンに映った人を聞いています。私も真面目に、私が CT スキャンに映った人間です、と答えました。医者はひどく驚いて、え？あなたはどうして良くなったのですか？と聞くので、私はファルンゴンを修練したため良くなったと答えました。その医者は急いで私を撮った多くの写真を袋に入れながら、あなたは早く家に帰ってファルンゴンを修練してください、と言ったので、私はあなたのところでお金を使って写真を撮ったから、あなたは私に見せるべきです、と言いました。医者は、この写真では確かに良くなっていませんが、あなたは実際良くなったではありませんか。早く家に帰ってファルンゴンを修練してください、と言いました。4. アジョークの某個人診療所。私が写真を現地の医者に見せると、医者は、あなたは確かに大腿骨頭壊死です。これは本当のことです、と言いました。看護師は CT スキャンの見方がわからないので、その医者に、この写真を見てどうして大腿骨頭壊死ということがわかりますか？と尋ねました。医者は、ここを見て、相対的にいいところに骨に影があります。ここは透明ですし、骨がなければ骨の影もありません、と言いました。その医者は事実の前でやっと信じるようになりました。彼はまた、この子をよく修練していますね。続けて連行してください、と言いました。5. ハルビン医科大学附属第一病院。2004年頃、私はハルビン市で家事の手伝いをしていましたが、この家のご主人はちょうどハルビン医科大学附属 CT 科室の主任で、義兄道という人でした。彼はこの病院の権威で、定年退職した後再雇用された人でした。彼は私が家事をしっかりしているのを見て、あなたは元気ですね、と言いました。私は自分はかつて両側大腿骨頭壊死でしたが、ファルンゴンを修練して健康になったと告げました。彼は、もしファルンゴンを修練して病気治療ができるならどうして病院が必要なのか、皆連行すればいいではないか、あなたのことは誤信だ。私は絶対に信じない。大腿骨頭壊死症は世界的な難病で、特効薬もないし、動作もそんなに機敏で、このように良くなるはずがない。これは誤信で、もともと大腿骨頭壊死症ではなかったのだ、と言いました。私は自分が医学大学と別のいくつかの病院で医者に診てもらったことを告げました。彼は、医学大学の診療部門の人たちは皆私の学生です、と言いました。それから彼は、日曜日の午後は患者が少ないので病院に行きましょう。私が見ます、と言いました。私が約束した通りに彼の妻、孫と一緒に医学大学の CT 検査室へ行くと、医者は私に腰、腹、骨盤の3種の検査を行いました。私はもともと子宮に関する炎症や腎臓炎、婦人科などの病気がひどかったのですが、彼は私の腹は病気がないと言い、腰の写真を撮って、私には椎間板ヘルニアがなく、腰にも病気がないと言いました。次は骨盤の写真を撮りましたが、彼はすぐに発見して驚き、確かにあなたは大腿骨頭壊死で、しかも非常にひどいです。大腿骨頭は腐って半分しか残っていないし、半分で覆うこともできないし、この軸がなくなっている、と言いました。しかし、義主任は、あなたはもう良くなっており、骨の密度が非常に高いし、あなたの骨は非常に丈夫です、と言いました。 私はこの大腿骨頭はもう腐ってなくなったのにどうして良くなったと言えますかと尋ねました。彼は、私たちのこの CT 機器は1000万元ぐらいで130個の横断面をスライスして骨の内部を見ますが、あなたの骨の密度は非常に高いです。だからあなたは回復したということです、と言いました。彼はさらに、今のあなたの写真では大腿骨頭がこの様子なので足を上げることは全くできないはずです、と言いました。私はすぐ足を高く上げて、そうであればこれはなぜできたのですか、と尋ねました。これは本当に不思議なことです、と彼は言いました。義主任は驚いて何も言えなくなりましたが、後で、私は今までファルンゴンに反対したことはありません。私は今までファルンゴンを反対したことはありません。どんな工法でも病気治療と健康保持にプラスになります。プラスになります。とブツブツと独り言を言いました。義主任は、写真の一部は大腿骨頭壊死の状態で、一部は密度が非常に高いということで、わけがわからなくなりました。実証科学と超常的な科学を比較することで、権威の人物も自分の小ささを嘆かざるを得なくなりました。ファールンゴンが病気治療と健康保持に不思議な効果をもたらした数えきれない事実は、医者の硬直した観念を変えました。私は修練がもたらした不思議な人体の変化の事実を前にして、たくさんの人たちが学術研究をしながらファールンゴンを研究していることを知っています。骨の密度が測定できるという今日の世界で一番進んでいるあの分子映像診断設備がどのように進んでいても分子の次元の技術で、分子で構成されているこの世界では修練しない人には誰も3階から離れている高い次元の生命体は見えないのです。ファールンダーファーを修練する人にとって、3階内の一切の束縛を突破するのは非常に優しいことですが、修練しない人にとってはやはり摩訶不思議なことなのです。法を正す時期にダーファー弟子になれることは、修練者にとって特別なことであり、前代未聞のことで、史上かつてないことです。師父が3階内の最も低い次元で宇宙ダーファーを説法され、地球の生命は幸運で、すべての主情が幸運で、私たちが付与された歴史的責任は重大なのです。私たちが修練するからこそ、師父は病を治し、苦難を消去してくださいましたが、弟子の善の心だけを求めておられます。死が法を正すことを手伝い、衆生を救い再度することは最大の善の行いです。もっと多くの縁ある人を新しい起源に入らせることがダーファー弟子の責任なのです。不治の病が治り周囲の人は驚いたでした。皆さんいかがでしたか？他にも体験談を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minfui.org まで。それでは今日のミンフィー日本語ラジオ放送はここでお別れです。また次の体験談でお会いしましょう。Thank you.